ニュースレター絆第56号2022年9月発行、茨城市市民活動センターアクティブプラザ絆、指定管理者 NPO 法人茨城市民活動推進ネット、郵便番号 567-0888 茨城市駅前4丁目6番16号市民総合センタークリエイトセンター内、電話ファックス 072-623-8820、 ホームページアドレス https://ibaraki-npo.jp/、 e メール ibaraki-npo@cyber.ocn.ne.jp。 開館日と時間、火木土日は9時30分から18時、水金は9時30分から22時、月曜祝日年末年始は閉館です。それではまずはじめに、つなげる、支える、発信するニュースレター絆第56号の内容をご紹介しましょう。1ページから8ページまであります。1ページ、夏休み子ども企画。2ページ、3ページ、教えて、市民活動センターのこと。4ページ、5ページ、市民活動センター登録団体の紹介。シェアリンク茨城、茨城学生活動交流会、北摂親子防災部。6ページ、7ページ、市民活動センター活用方法。8ページ、お知らせ。1ページ、夏休み子ども企画2022年。暑い暑い暑い夏、市民活動センターでは夏休み子ども企画が盛りだくさん。暑さに負けない子どもたちの元気な姿がいっぱいでした。全部で3つあります。1. センター事業、チャレンジ魚さばき教室。お父さんと小学生から高校生の親子8組の参加がありました。参加した中学生、高校生からは、親子参加できる講座があることが嬉しかったという感想をいただきました。センターに来ていただくいいきっかけともなりました。魚をさばく様子、出来上がった料理の写真があります。 2. 登録団体事業、子ども将棋体験。将棋初心者の小学生には駒の進め方、詰め方を丁寧に教えていただき、対局ができる小学生はお友達やスタッフの方と対局を楽しみました。たくさんの小学生が参加してくれました。講師の説明や対局の様子の写真があります。 3. センター事業、夏休み企画 SDGs 草遊びゼミ。家庭から出る排水がどこへ行くのかを一緒に考えた後、竹炭を使った石鹸作りをしました。家庭排水の大切さを石鹸作りを通して、参加された皆さんが次の方へ伝えていただけることを目指しています。石鹸作り、押し花作りの様子と出来上がった作品の写真があります。2ページ、3ページ、教えて、市民活動センターのこと。現在、市民活動センターはクリエイトセンター内にて開館しております。市民活動センターの入り口の写真があります。どういう施設？NPO 法人茨城市民活動推進ネットが茨城市から指定管理を受け、管理運営を行っています。市内において市民活動団体やボランティア団体、個人などすでに活動されている方や これから活動したいと思う方をサポートする施設です。どういうサポートをしているの？8つあります。1、市民活動に必要な施設、設備、サービスを提供。2、市民と団体、市民と行政、市民と企業などの交流連携を応援。3、市民活動相談。職員による対応、随時受付。専門相談員による対応。毎月第1、第3木曜日。4、市民活動に関わる講座開催。5、登録団体の交流。6、登録団体の情報発信。ホームページ、開始、司法。7、ボランティア活動のきっかけを提供。8、チラシの配下などの情報発信。登録団体になるには、1、団体所在地が茨城市であること。2、会員数が3名以上であること。3、市民活動場所が茨城市であること。他市含むでもか。上記1から3の条件を満たしていれば登録できます。申請書類を当センターへ提出し、申請を行ってください。ただし、茨城市市民協同推進課の審査を受け、認定されなければなりません。必要書類、登録など詳細については、センターまでお問い合わせください。施設案内図。1階に事務室、2階に会議室、交流サロンがあります。それぞれの部屋の見取り図を簡単に説明します。1階、事務室。受付は入り口の正面です。受付の左端にコピー機が据えてあります。受付に向かって左から事務室、事務ブース、作業室が並んでいます。事務ブースには机と椅子があります。作業室には印刷機、裁断機、紙折り機、調合機があります。事務ブースの前にロッカーとメールボックスがあります。2階、会議室、交流サロン。交流サロンの真ん中には10名程度が座れるテーブルと椅子があります。壁際に本棚があり、また一部の壁はギャラリーとなっています。奥には倉庫もあります。会議室には36席分の机と椅子があります。施設、設備はどんなものがあるの？登録団体のみ使用可能なもの。メールボックス、ロッカー、事務ブース、交流サロン、会議室。ただし、交流サロンはどなたでもご利用いただけます。どなたでも使用可能なもの。印刷機、コピー機、調合機、紙折り機、裁断機。ただし、営利、政治、宗教活動をご利用の目的としないもの。それぞれの施設や設備の写真があります。ご利用の際は、センター受付にてお申し込みください。利用方法、料金など詳細については、センターホームページよりご確認いただけます。登録団体の皆さん、これから団体登録を考えられている皆さんへ、市民活動センター会議室を利用し、日曜企画募集、一からやってみようにチャレンジする登録団体を募集しています。市民活動センターとしては、以下の内容を提供し、企画を応援します。1、市民活動センターの提供する設備の貸し出し。2、市広報、センターホームページ、SNS 掲載、企画者作成のチラシを公共施設に配下、市民活動センター会議室の無料提供など。応募方法、対象となる企画事業については、センターまたはホームページよりご確認ください。チャレンジしてみませんか？市民活動センターは2023年秋予定、新施設、オニクル7階へ移転します。 オニクルでは市民活動センターはどうなるの？人と人、人と活動、人と町、人と団体など、さまざまな人を緩やかにつなぐ役割を展開し、誰もが訪れたくなるみんなの縁側を目指します。オープンなスペースとなることにより、活動を見える化することで、活動する人と市民活動に興味を持った人がつながれるよう、これまで以上にサポートを行います。オニクルの外観と市民活動センターのそれぞれのイメージの写真があります。センター長より一言。誰でも社会貢献できる。誰かの暮らしをちょっとだけ豊かにできる。自分の好き、得意を誰かに届けてみませんか？そのお手伝いをさせていただくのが市民活動センターです。お気軽にお越しください。4ページ、5ページ、市民活動センター登録団体の紹介。気になるあの人にインタビュー第1回。登録されている2団体の方に気になることを聞いてみました。1人目はシェアリンク茨城、辻由紀子さん。人は一人では生きていけない。パソコンに向かっている辻さんの写真があります。プロフィール。内閣官房子ども政策参与。シェアリンク茨城代表。北摂親子防災部代表。NPO 法人西成チャイルドケアセンター理事。認定 NPO 法人 D×P アドバイザー。NPO 法人やんちゃまファミリーウィズ理事。NPO 法人北大阪ダイバーシティ副理事。資格、社会福祉士、保育士、防災士、ヘルパー2級、難病ヘルパー、大阪府子ども家庭サポーター、大阪府子ども虐待防止アドバイザー、図書館司書など。シェアリンク茨城では、どのような活動をされていますか？子ども、子育て、若者支援を通して、誰もが安心して暮らせる地域社会を定着させることを目的として活動をしている団体です。喜びや未来をシェア、共有し、リンク、つなげる、リンクさせることにより、ぬくもりの連鎖を次世代につなげていく仕組みづくりに取り組んでいます。関わってくださる一人一人がものすごく魅力的で力がある存在だと感じています。その一人一人が掛け合わさることで、みんなが持っている力をプラスに発揮できる集まりとなっています。シェアリンク茨城を立ち上げたきっかけは何ですか？2010年に大阪市西区で2人の子どもが餓死する事件が起き、原因は母親が帰宅しなかったことでした。世の中では父親の存在や責任については言及されず、母親を責める風潮が巻き起こりました。同じシングルマザーの立場として、一人では子育てをすることは絶対にできない。母親を責めるだけでは何にもならない。だったら母親に寄り添うことがみんなの幸せにつながると思い、お母さんたちがどんなことでも話せる場所として、シェアリンク茨城を立ち上げました。辻さんにとって茨城市はどのような町ですか？市民活動をしていると、ボランティアとして活動する人がたくさんいます。本来はそういった優しさあふれる町なのに、全体で見るとその優しさが発揮されていないように感じます。誰かがきっとやってくれるという考えではなく、面白い、嬉しい、楽しいから自分たちも活動するといった優しさがうまく循環できるような町になってほしいと思っています。そのためにも、その循環を促すきっかけや仕組みづくりに取り組んでいきたいです。みんなの畑。地震で損壊した建物が撤去された後、茨城の子どもたちのためにと地主さんの優しい気持ちから始まったのがみんなの畑。 いろいろなつながりと優しさが生まれる場所となっています。みんなの畑で撮った会員の集合写真があります。2人目は茨城学生活動交流会、森島祐樹さん、大学2回生。私の市民活動とこれから、オニクルの工事現場を背にして立つ森島さんの写真があります。どのような活動をしていますか？茨城学生活動交流会を友人らと2021年6月に立ち上げ、現在10名のメンバーで活動しています。大学生への地域での活動紹介や学生主体の地域イベント、茨城学生マルシェの開催をしています。それぞれのメンバーが得意を生かしながら活動しています。高校生の時に友人らとボランティアサークルを作ったことが今の活動を始めるきっかけとなっています。森島さんにとって活動はどのような存在ですか？自分自身のやってみたいを実現できる大切な存在となっています。団体活動を始めて1年が経ち、新しく関わってくれるメンバーも増えました。若い世代、高校生や大学生が地域の中で活躍できる場や機会を増やしていくために、これからも活動を継続していきたいです。森島さんにとって茨城市はどのような町ですか？私は豊中市在住ですが、茨城市の高校へ通っていました。友人らと共に茨城市の活動に参加する中で、茨城市への思いが強くなりました。茨城市は学生が活動するための補助金があることや、学生が気軽に参加できるワークショップの開催が多いことなど、学生の活動を応援してくれている町だと思います。今後の活動計画について教えてください。今の活動に並行して地元である豊中でも活動を展開したいと考えるようになり、子ども食堂の運営や子どもの居場所ネットワークで学生コーディネーターをしています。今後は豊中でも学生×地域をキーワードに活動を展開していきたいです。茨城でも学生と地域が関われる何かを生み出していきたいです。イベントのお知らせ。第2回茨城学生マルシェ、2022年11月13日日曜、10時から17時、茨ラボアットマーク広場。茨城市に関わりのある高校生や大学生がブースを出展、舞台でパフォーマンスを披露します。第1回のマルシェの写真があります。次は北摂親子防災部の紹介です。親子防災部の活動について教えてください。 3.11 の東日本大震災により被災したお母さんたちから、まさかこんなに苦労するとは思わなかった、地震は必ずまた起きる、せめて子どものものだけでも用意しておかないと後悔するよ、という言葉を伝えてほしいとお願いされたことから、親子防災について考える活動を行っています。子育てにしても防災にしても、すべての活動が命を守ることにつながります。災害が起こる前に、災害時にはどのような備えが必要なのかを親子で一緒に考えることが必要だと感じています。知っていれば守れる命があります。北摂親子防災部。北摂親子防災部とは、ママに伝わる言葉で、をモットーに各地で防災活動をしています。吹田市、摂津市、高槻市、島本町、茨城市の大阪府三島ブロックが参加、親子向け防災講座やイベントなどを各地で行っています。活動を行うきっかけ。防災と言われてもピンとこない、大切なのは分かっているけれど具体的にどうしていいか分からない、子連れでは講座に行けない、行政用語が難しくて分からない、そんなママの声から生まれました。 実現したい未来、知っていれば備えることができます。いざという時に対応できるようになります。知らなかった、備えていなかったで後悔することのないように、すべての命が守られますように。以上、北摂親子防災部ホームページより。6ページ、7ページ、市民活動センター活用方法。登録団体の市民活動センター活用方法をご紹介します。登録団体の皆さんが市民活動センターをどのように活用されているのか取材させていただきました。会議室ではどんな活動をされているのかな？ 2 つの団体を紹介します。1. 朗読カタツムリ。会議室の利用頻度はどのくらいですか？月2回、第1、第3水曜利用しています。会議室ではどのような活動を行っていますか？あらかじめ用意した題材、本を順番に朗読しています。朗読の前には発声練習を行い、朗読後にはお互いに良かった点やイントネーションの間違いなどを指摘し合い、楽しみながら朗読のスキルアップを行っています。発表会に向けて年3、4回講師を招いて朗読の講習会も開催しています。皆さんにとって活動はどのような存在ですか？朗読を通して口腔機能の訓練、健康維持につながっています。活動日は外に出かける機会で、メンバーとコミュニケーションができる大切な場となっています。朗読を通してのボランティア活動は、地域の方々に楽しんでいただいて、私たちの日々の励みとなっています。活動の継続性が課題となっているので、新しいメンバーが増えてくれることを期待しています。メンバーの集合写真があります。また、活動風景と取材当日の題材、南ヶ原団地 A 号棟江国香織町の写真がそれぞれあります。2. NPO 法人茨城高齢者の会。会議室の利用頻度はどのくらいですか？月に2、3回利用しています。会議室ではどのような活動を行っていますか？開放・元気新聞の配達準備と事業運営会議を毎月行っています。また、メンバー向けに暮らしに役立つ講座なども行っています。今日は講師を招いて、スマホを楽しく使う講習会を開催し、スマホで防災ニュースを見る方法や、住んでいる場所のハザードマップの見方などを学んでいただきました。いざという時に慌てず、的確な情報を受け取り行動できることを目的としています。会議室以外では会員の健康づくり応援の街並みウォーキングに出かけたりしています。コロナ禍以前は580名ほどの会員がいましたが、現在は350名。楽しく元気の出る活動を行っています。活動を始めたきっかけを教えてください。60歳を迎えた後の10年後、20年後の活動の場、人とつながる場を作ることがきっかけです。どんな方でも気軽に入会していただき、人とつながる大切さ、楽しさを伝えていけたらと思います。矢津さんより、講師、スタッフ含めて30名ほどが参加したスマホを正しく使う講習会の写真があります。毎月発行する会報、元気新聞の写真もあります。元気新聞や配布物は数名の会員で全会員のご自宅のポストまで配達しています。事務ブースをどのように利用しているのかな？2人の利用者さんを紹介します。1人目、村上和子さん。地域・校区で障害児・障害者の生活と教育を保障しよう茨城市民の会、略称茨城市用会。事務ブースで作業をする村上さんの写真があります。事務ブースではどのくらいの頻度でどのような作業をされていますか？ また使い心地はどうですか？コロナ禍前は週3、4回使用していましたが、コロナ禍になり週1回ほどメールボックスの確認を兼ねて利用しています。インターネットが使えるので、団体活動の事務作業や他団体、メンバーとのメールでの連絡を行っています。事務ブースで作業することにより、プライベートの時間と切り替えができるので、作業の効率化や気持ちの切り替えができます。事務ブースで作業をしている時間に合わせて、メンバーとセンターでの打ち合わせや一緒に作業を行えるので便利です。今の事務ブースは新施設完成までの仮住まいのため仕方ありませんが、車椅子の方が出入りできるくらいのスペースがあるとありがたいです。2人目は矢津正明さん、 NPO 法人茨城高齢者の会。事務ブースで作業をする矢津さんの写真があります。事務ブースではどのくらいの頻度でどのような作業をされていますか？また使い心地はどうですか？月3、4回利用しています。開放、元気新聞の印刷作業時、会議室利用時の事務作業を行っています。また団体活動で必要な荷物置き場としてロッカーを含めて利用しています。現在のセンターの事務ブースは手狭に感じます。メンバーや他団体の方との簡易的な打ち合わせなどができるくらいのスペース、作業を行うスペースがあると助かります。また月額使用料は利益を追求しない団体にとっては負担が大きくなっています。会議室の利用について、料金9時30分から12時250円、12時30分から15時250円、15時30分から18時250円、18時30分から21時30分300円、ただし水金のみ。席数最大36席。設備 Wi-Fi、 スクリーン、電源。予約3ヶ月前の1日よりセンター受付にて。事務ブースの利用について、料金月3000円、1団体1ブース、席数8ブース、設備インターネット電源、申し込みセンター受付まで。登録団体の皆さん、市民活動センターの施設設備を団体活動にぜひ生かしてください。ご利用お待ちしております。皆さんの活動を取材して、活動をされている皆さんに共通していることは、活動が誰かのためにという思いから参加立ち上げしているということはもちろんですが、活動の場が自分の居場所となり、社会や人とつながる大切な場となっていると感じました。団体活動をされる皆さんの思いを大切に、これからもサポートさせていただきます。取材へのご協力ありがとうございました。8ページお知らせ、2つあります。1、市民活動センター×オニクル、オニクルへ行こう大作戦。2022年10月16日日曜、10時から16時、会場、茨城市立男女共生センターローズワムと、茨ラボアットマーク広場。2023年秋、新施設オニクルが完成します。図書館や子育て支援、プラネタリウム、文化ホールと一緒に市民活動センターも移転します。そこでオニクルではどんなことできるかなを一足お先に私たちと一緒に楽しみましょう。見る、学ぶ、体験する、一足お先にオニクルを体験しちゃおう。キッチンカーやおいしいものがいっぱい集まるよ。プロフリースタイルフットボーラーマジリのパフォーマンスもお楽しみに。2、イベント講座情報。9 9月から11月。3つあります。イベント、講座の内容やお申し込みの詳細については、市民活動センターホームページよりご確認ください。1、初心者向けプログラミング体験。日時、10月29日土曜、10時から12時。場所、市民活動センター会議室。対象、小学校1から6年生。定員、15名、先着順。費用、500円。講師、プログラミング教室、アイパレッツ。内容、スクラッチを使ってハロウィンのゲームを作成。申し込み、10月1日土曜日より印刷されている QR コードで表示される専用のフォームでお申し込みください。2、法人格入門講座。日時、11月12日土曜10時から10時40分。場所、市民活動センター会議室。定員15名。費用無料。講師百瀬真由美さん、大阪ボランティア協会ウォロ外部編集者、市民活動センター相談員。内容、さまざまな法人格の特徴と概要について学びます。申し込み、お電話、センターホームページより。3、環境フェア。市民活動センターで月2回開催しているかえっこバザールくるくるが参加します。日時、11月19日土曜、20日日曜。場所、市民活動センター会議室。以上で絆第56号を終わります。制作はリーディングサービス N でした。